妖怪博物館でそこで経営してまして、ものすごい赤字なんですよ。後で半額券配るんで皆さん行ってくださいね。ということで山口敏太郎の
日本大経営。お、すげえ、やってくれた、やってくれた、おー、よかった、
よかった。
はい、ということで南部一子です。
はい、山口敏太郎です。
ということでね、もう、はい、ほんまいい加減にしてくださいよ。
何が
何ですか、この罰ゲームみたいな環境。
このアウェー感半端ないな
しかもあなたこれ、うん、今日ね、これ、うん、お台場ですよ、
うんうん、
デックス東京ビーチ4階の台場一丁目商店街タワー広場にて開催中の先駆けアイドル学園の中からお送りしてる。
そうやな。
でこれはあなたがプロデュースしたなんかイベントなんでしょ。
そうです。
近所にあのなんか妖怪博物館とか言って、
そうそう、あれの
わけわからん、
わけわからんことしてる。マキエさんにしようと思ったよ俺は。
なんかもう、うん、自分が塗り壁みたいな顔しやがって、
うん、マキエさんならなんだなアイドルの、うん、アイドルの人たち寄ったついでに寄ってやという、
うん、
ちょっとね、
もうすぐ見えてるとこですよこれ。
誰も言ってくれば。
え、そうなんですか
半分ぐらいしか言ってくれない。
まあまあでもね、うん、もし興味がよかったら寄っていただいてということです。
そうやな、妖怪博物館も寄ってもらいたいですね、ぜひね。
はい、うん、僕続けての出番なんですよこれね。
ラフ&ビート、
ラフ&ビートっていう光一さん、マジシャン光一さんのアイドル番組、うんうん、からも続けてなんですけど、うん、
なるほど。
もうびっくりするよねほんま。
どんな感じが。
いや、なんやろうな、このなんていうんですかね、うん、微妙ですよねこの環境。すごいこう皆さんお客さんがバラバラバラと、まあね、うん、通りはるじゃないですか。
通る通る、うん、
ものすごいメンタル鍛えられます、これほんま。
あ、そうやな。
うん、
自分めっちゃダメージ受けたんじゃん。
いや、受けてます受けてます
ね。
え、まあでも頑張っていこうかなと思うんですけども。
そうやね。でもね、ちょっとねマスコミに妖怪博物館取り上げられるようになったね。
え、そうなんですか。
もうテレビ東京の春休みの妖怪特番、
はい、
取材決まったからな。
あ、取材が入ってるんですか。
この前 MX テレビの5時に夢中来たで、中村うさぎが喧嘩してるとこや来たで、
やってますけど。ああ、そうなんですか。
そうそう、取材に来たしな。チパカブラ、ジョニー・デップがチパカブラに襲われたことについてインタビュー。
ああ、もうあれ絶対噛みつくやろ思ったわあの時。
美味しいなと思ったな。
絶対社長が鬱陶しいこと言うわ思ったら。
いや、まあ
やっぱり言うとったんや。
いや、だって
チューパーカブラ言うやつでしょ。
うん、だから向こうはチパカブラについて説明してくださいって言うからさ、うん、しゃあないやん。
解説してくれってあったん
ですね。解説してくれって言うてきたからな。
はいはいはい、
まあしますわと。
うん、
あとコロコロコミックの妖怪博物館出たわ。
あ、取材あったんですか。
コロコロにな、12月発売号に出て、
はい、
1月発売号にここのイメージキャラのトイレの花子も出て、
はいはいはいはい、
で出た直後は客が来んねんけどな、
うん、
1週間もたんな。
まあでも定期的にこうやってこんだけ人通りお客さん多かったらね、
うん、
入るんじゃないんですか。
入るんやけどな。
ということで今日なんかゲストが来てくださってるらしいんですけども。
そうなんやね、いつも俺のライブとかな、
はい、
俺のカルチャー教室でやってるから、
はい、
ええねんけど、
はい、
そもそも俺のこと知らん人も通ってるこのフリースペースでやるこの勇気、
はい、
なかなかのもんやと思う。
そもそもなんでしようと思ったんですか。
なんとなくや。
あ、
うん、何となくやろうと思ったらまさかこんな
悲惨な。ほんままずいですよ。
え、何が。
だって山口さんが、
うん、
いつもの雰囲気やったら、
うん、
なんとなくやって言ったところで、
うん、
絶対嘘でもちょっと笑い起こるもん。
いや俺もちょっと
そう思った。やったら、
うん、
絶対だってロフトとかでもやってるじゃないですか。
やってるやってる。
これほんまにまずいですよ。
まず
いな。僕はちょっと楽しくなってきましたけどね。
やっちゃったな。
あ、まあでも一緒くたにしてやってみようじゃないかっていうね。
ちょっと名前だけでも覚えて帰ってやってかじゃね。
そうそうそう、ラジオで YouTube の方でやってますんでね。
そうそうそうそう、そう。
はい、ということで最初に、ゲストさん来はる前に、番組の趣旨をね、
趣旨をね、
はい、説明したいと思います。
はい、
この番組はさまざまな価値観が行き交う現代の国際社会において改めてこの日本独自のカルチャーや民族学をオカルト研究家山口敏太郎の目線から見つめ楽しんでいこうというラジオ番組です。
はい、
なおこの番組はラジオサンキュー、 FM ビザン、 FM ワッチ、FM 浅草、他 YouTube、iTunes ストアなどで放送しています。過去の放送は YouTube、iTunes ストアでご視聴いただけます。 番組公式ツイッターもございます、うん、アットマークビンタローワンダーバー日本を対応採用された方には特製ステッカー差し上げますということでやっております。
いやもうこの番組の収録を乗り越えたら俺はどんな辛いことも耐えれるような気がしてきたな
一応このイベントのプロデューサーさんですからね、うん、
もう次回から収録やめようかな。
なんかもう録音機材落ちたし
落ちたしな滑ってるね。
大丈夫これゲストさんになんかもうすごい大丈夫かなって思うわ。なんかごめんなさいってすごい思うわ。
え何がこのアウェイ感、
こんななんか、うん、でねなんか有名な方ですからね、
うん、あそうですね。
ということでですね、うんうん、今回は、うん、公開収録記念として特別ゲストをお呼びしておりますということで、はいはいはい、これもう読んだら入っていただけるんですね。
あそうですね、
はい、はい、ということで歴史アイドルとしてラジオテレビなどで活躍中のタレント美香子さんです。お入りください。
はい、拍手。
はい、はい、こんにちは。
はい、
一番前でずっと聞いてて、なんか出づらいなってすごい
出づらい。
ほんまごめんなさい。ほんまごめんなさい。
いやいやいや。
出づらいやろ。
とんでもないです。あのお招きいただきありがとうございます。歴史アイドルの美香子です。歴史今日はよろしくお願いします。
まさかこんな窮地に呼び込むとは。
いやいやいや。でもねなんかそんなアウェイ感って感じじゃなくてこう、歩きながらお買い物してる人も何やってんだろうって多分興味は持っていると思うので楽しくやっていきましょうよ。
楽しくやっていきましょう。ね、
楽しくね、うん、ポジティブに。
はい、
うん、いやそれで美香子ちゃんと知り合ったのはもともとはたけしさんの番組だね。
そうですね、あの BS の
BS のビートたけしのあの轟ベースって皆さん知ってますかね。
番組がありまして
BS 富士でね、
そうです
やってるビートたけしさんの番組で、うん、坂本龍馬特集あったよね。
そうだったんですよ、は
い、でこの番組の僕オカルトのね、
はい、
企画のとかブッキングの相談を受けてて、
はい、
ユーマ特集とかね、
うん、
UFO とか全部僕が相談を受けてた、
うんうんうん、
でその合間に龍馬の話ばっかりしてるから、
はい、
どうやら龍馬好きやと、
うん、
いうことをスタッフが覚えていてくれて、
はい、
オカルト番組でないのに山口敏太郎にオファー来たわけ、
うん、ああそうなんですね。
よかったな俺。
すみません、ちょっと遠くの子供さんに夢中でした。
ああそうか、
うん、あれジョブさんはあんまり龍馬のことは。
あ僕ですか、
うん、
あ僕はそう全然分かんないですね。
だから、ちょっと自分、はい、神戸出身や
ん。え、何どう関係あるの。
神戸といえば海軍塾があったやろな。
そう、神戸海軍総連場って言って石碑とかも
あるよ。 あるある、石碑があるもん。
あるあるある。
あ、ある
知らない。
知らんかったやろ。知らんやろ、自分
全然知りませんね。
あら
あらあら、あ
龍馬がね、あそこでね、海軍の術を学んだというのに。
そうなんですよ、
うん、そうなの。結構ね、龍馬にゆかりのあるこの台場も実は龍馬にゆかりがありますよね。
砲台とかあったとこ。
そうそうそうですよ、あの黒船が来た時。
はいはいはい、
土佐藩がこのね、
うん、
あの
警備してたのね。
警備 しましたからね、うん、その警備した跡地のが元台場という地名の由来になってるから。
うーん、
東京湾で当時龍馬があの土佐藩代表として、
うん、
あの守備についたわけですよ、
うん、
だからこのゆかりのある場所でね。
そっか、うん、ゆかりのある場所で龍馬トークを今日はできるということで。
そうそうそうね、
はい、
さほど皆さん興味がないかもしれませんが黙々とやって
いやもうだから知っていただく、はい、興味を持っていただくっていうね、
はい、
勢い、
あ、
はい、お送りしたいと思うんですけども、一回 CM の方行くんですかね、うん、はい、ということで今日はよろしくお願いします。
お願いします。
山口敏太郎の日本大好き、この番組随分長く続いてますけども、お便りを出してない人はぜひ出してください。
iPhone 無料アプリオカルト情報満載のオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか。
阿波遍路そば美山、徳島の観光名所阿波踊り会館の5階にて営業中。本格的なお蕎麦を味わえるほか、蕎麦打ち体験、手打ち学校美山も大好評。蕎麦を打ちながら友達と知り合える蕎麦コンも毎月開催中。電話番号は 070-5683-6052、 阿波遍路そば美山に来てくださいね。
山口敏太郎です。徳島名物阿波遍路そば、みんな徳島に来たら阿波遍路そばを買うてや。
気の合う仲間とイベントを楽しむアウトドアサークルプレジャー。
会員数は男女半々で約100名。バーベキュー、ドライブ、ダーツ、テニス、ライブから飲み会まで楽しいイベントがいろいろ。アウトドアサークルプレジャーはストレスを発散できる、誰もが気軽に遊べるサークルを目指します。年会費、入会費は不要、イベント参加費のみで参加いただけます。様子見も大歓迎。一度きりの人生だから、みんなでワイワイ楽しみましょう。アウトドアサークルプレジャーで早速検索よ。
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号03-3597-8755、営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
はい、ということで美香子さんゲストにお呼びしてるんですけども、あのね、今からその坂本龍馬さんの話はね、
はい、
いっぱい結構今から撮ると思うんですけど、
はい、
僕個人的にそういった全然関係ないところで気になってるところがあるんですけど、美香子さんって漢字の方が美しいに甘い子って書くじゃないですか。
はい、
あれね、僕大月健二さんのグミチョコレートパインっていう小説めっちゃ好きなんですけど、あれのヒロインが山口美香子って言ってまんま同じ字なんですけど、
はい、
忍んでるんですよね、それね。
忍んでますね。そうです、私もグミチョコレートパインって大好きで、そっからそのヒロインの山口美香子ちゃんから芸名を
やっぱそうなんですよ、ね、
いただきました。
あー、OK ファン、
そうですね、
すごいですよ。王権ファンだってことは、
うん、
思春期の頃もう世を捨ててたってこと
ですね。アンダーグラウンドな感じで。
そうですね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
知ってますグミチョコパンや、あなた。
読んでない。
あなたあれ読まなきゃダメですよ。5782回とかそういうのから始まるの。これ何の回数かは今ここでは言えないですけどね。
なんか、まあ、小月健二さんのちょっと自伝的な、
そう
バンドをどうやって始めていたかみたいな青春ものっぽい。
青春ものですよ。
はい、
あ、それで俺と大月さんが来月対談も出したら知ってた。
知ってて、あ、保健さんと出されるんだと思って。
そう、
はい、
それで近づいとこうっていうことですね。
あ、でも私一応OK さんともお仕事も何度もご一緒しておりまして、美香子って芸名も OK さんから本人からいいよって言われてるので
公認なんです。
公認なんですね。
ありがたいことに
大月健二公認なんですね。
はい、嬉しいなと思って。
いやいやいや、ありがとうございました。もう僕が聞きたかったことはそれだけなので。
もうそれです。
もう今日の仕事終わったようなもんなんで、
ね、
大月さんとね、僕のね、新刊のタイトルはすごいですよ。人生に必要なことは、
はい、
全て、
うん、
プロレスとオカルトが教えてくれた。
もうでもなんかビタローさんとオケンさんが2人集まればもう最強な感じがしますよね。
細かすぎる昭和の精神をずっと話してますので、うん、
絶対あの買って読みます。
絶対面白いと思いますよ、
はい、
さて、
はい、
じゃあ、 坂本龍馬の話からいくんやけども、
はい、
坂本龍馬でどんなイメージある、
うん、坂本龍馬ですか。
知らんのちゃう、大丈夫。イメージある。
幕末の志士でしょ。
漠然としてるな。
え、あのなんか こういう写真のイメージ。
ああいう写真ね。
はい、
うん、
それぐらいかな。
あ、そんなイメージがない。
男気あふれる方じゃないですか。
男気、まあ優しかったね。
おう、
うん、人情家ではあった。まあ時に冷酷な部分もあった。
なんすかその美香子さん、そのお前何も分かってへん
な。そんなふうに思ってないですよ。
いやそんなイメージじゃないですか。
うん、
うん、まあそれもあるんやけど、
まあまあ幕末に頑張りはった人みたいな。
うん、うん、まあ坂本龍馬はね、やっぱりその西郷さんとか高杉さんみたいに分かりやすい業績がない人だよね。
え、そうなんですか。
例えば薩長同盟も、
はい、
実際は大村藩の渡辺兄弟が暗躍してたり、
うん、
どちらかというとあれやもんな、中岡慎太郎の方が役割を果たしたもんね。
そうなんですよね、実はね。
じゃあ龍馬何あったんやって言うとパッと出てこないところ、
うん、
そのファジーなところがまだ人気があるところだよね。
え、でもいろんな物語の題材の主人公になってるじゃないですか。
いや、ところがな、戦争前に幕末の志士で誰を連想するかって言うとみんな西郷さんだったよ。で、戦後アンケート取ったら龍馬が上に行ったよね。
はいはいはい、
つまり龍馬って1960年代以降人気者になったよ。 おうおうおうおう、つまり司馬遼太郎先生のね、はい、龍馬が行くやもんな、
うん、龍馬が行くが多分ねすごい影響を、
小説でイメージが変わった、
あ、司馬遼太郎さんがピックアップしたから人気が出たみたいな、
うん、そういうことじゃな、だからあのさっき言ってたあの龍馬の有名な写真もあるやん、
はいはい、
遠目を遠目で遠く見てる、
ありますあります、
あれは実は遠くを見てるとかね、うん、アメリカを見てるとか夢を見てるとか言うけど、はい、寝起きやねん、
寝起きなんですか、
あれは写真撮る前こう昼寝しててそれで写真撮るぞ龍馬って言われて、それであのあれなんですよ、そのあもう無理やり起こされて撮ってるから眠たそうな顔してる
そうなんです、
そうそう、それらしいよね、だからあれがねなんかね結構ロマンチックなイメージを作ってるけど実は寝ぼけ撮った時とか、であの上野彦馬という人が撮ったというふうになってるけど、はい、上野さんが撮ってないんだよね、
でも写真館は上野彦馬の写真館、
写真館で彦馬の同僚が撮ってるの、はい、同僚っていうか弟子がね、で龍馬と同じ同郷の弟子がおったわけよ、土佐藩の、それは撮ってるから光が入ってるよね、あの写真引きで見ると光が入ってるんです、
なんか入ってますね、
プロのカメラマンとしては失格な写真だよね、あれはね近所 の、 あの土佐出身の弟子が撮ったというのが定説になった、
弟子が撮った
新資料だよね、で龍馬の展示会やってるなんかどっかの大学の先生
あのさゲストに喋らせよう
よ。いやいやなんかすごいこう結構マニアックな話になってるから。さっきから
奈子さんは本をしか読んでないから。
ね
なんかせっかくね。
そうやろ。ね写真って結構、あのお龍さんの写真も違うもんな。は
い、そうですね、若い頃の龍馬の奥さんのお龍さんの写真っていうのがあって、一般的にこう出てるのが若い綺麗なね京美人のがあるけど、あれも違うんじゃないかって
こと
です
か。どうも違うらしいね。お龍さんの写真って知ってる？
知らないです。
あの多分みんな分かんないと思います、
みんな知らん、
知らないと思います、
あの池上貴美子さんみたいな顔してるね、
あ確かに
すごい美人さん、
池上貴美子いいですね、
美人さんの写真があって、はい、これが龍馬の奥さんのお龍さんの写真やと言われてきたんやけど、はい、あれは実は関係ないらしい、
誰なんですか、
芸者さん、
京都のその当時の芸者さんなのか、ね、でもすごい綺麗なんですけどね、そうそうそう、
あれは、いや確かあれでしょ、大宮の子孫の人が持ってた写真の中に書いてた、裏返したお龍とか書いてたからお龍さんやと思ったんやけど、お龍さんの顔ちゃうらしいもんな、だからお龍さんの写真はおばあちゃんになった写真しか残ってないね、
実際のその奥さんは、
でややこしいんやけど、おばあちゃんになったお龍さんの写真と、若くて美人の写真を比べると骨格は一緒らしいよね、
そうなんですよ、
だからますます分からん、
高知県 の、 あの坂本龍馬記念館ってあって、そこでは若い頃のお龍さんの写真と、おばあちゃんのお龍さんの写真をあの、ね、あの警察かなんかが調べたのが出てて、 それは合致するって出てるはいるんですけど、
同じ人物、
だけどまあ違うって言われたりもするし、ちょっとよくわからないんですけど、
ね、あのお龍さんの写真の違うポーズの写真が出てきて、はい、それは明らかに人気芸者のなんとかさんの写真って書いてんの、
へ
え、だからどういうこっちゃねんって感じだな、
そうお龍さんは別にね、その龍馬の奥さんは芸者をやってたわけじゃないですよ、
ね、ないからね、
だから違うかもしれない、
あの女中をやってた、横浜で女中をやってたよね、
あの田中屋さん、
田中屋さんね、うん、あ田中行ったことある、
あります、
めっちゃ高いもんな。
あの今でもやってます、ね。
お料御膳みたいな
やつか、ね、やってますね。
ちょっと考えるぐらい。
え高いって、ね、値段がってこと。
値段が高い。
うん、綺麗ななんかちょっと京風なやっぱお料さんっぽいあの料理を出してくるし、いい場所なんですけれども。
長崎の花月に行くと、
ゲストにフォローさすなよ。いやええけど。
長崎の花月も龍馬関係の定食が出てきて、それもまたお膳が高いね、
うん。まあだからそういうちょっと坂本龍馬ビジネスじゃないですけど。はい、そういうのはありますよね、
あるあるある、
あります。
龍馬が泊まった旅館みたいなありません、
あるある、そういうのあるね、
隠れていたみたいな、
あるある、
ね、
あれやもん、徳島に龍馬が来てうんちした部屋がある、う
ん、それはいらんやろ
ほんまやね、おまるがねあった
やな、なんかそうピータロさんから聞いて、ベッキーが発見されたんです、おまるが発見されたんですって、
あの龍馬学会出たやん、
あ、そうなんですね、
あの龍馬が、あの変名の埼谷梅太郎で泊まったとか、
はいはい、徳島に
知ってる、埼谷梅太郎って
知らん、
龍馬の変名や、
京本さんはやっぱ命狙われるから、当時の偽名をいっぱい持ってて、その中の一つが斎谷梅太郎ってね、名前があって、それで泊まった宿が徳島にあるんですよね。ダッサい名前ですね。
斎谷
実家や
ね。実家がね、斎谷屋さんって質屋さんをやってて、それから取ったんですけど、
なるほどね。
それが泊まったよな。
はい、
泊まってお布団で寝て、竹地半平太に指示で徳島まで行って、お金を受け取ってくる役割をあったで、隠し部屋に泊まって寝た布団と、龍馬が作った番傘とおまるが残ってたよ。だから幕末の師やから、そう出歩いてトイレ行けんやん。
はい、
それが平成まで残っていて、
はい、
なんと、
うん、
おまるの底にはうんちがついてたんだよね
らしいです。
そのうんちを分析すればな
はいはい、はい、
龍馬のうんちってお前、これは人類の至宝じゃないですか。
あのさ、なんかもう隣たこ焼き屋とかあるからさわ、まあ、かるけどね。
でもそれね、あの、それこそ龍馬の子孫と DNA 鑑定してやればな、
確かに本物だって分かれば。
でその龍馬の子孫と共演されているって書いてますけど、
はい、
あ、共演したよな。
その、 あの BS の竹下の番組で、はい、ゲストがあの坂本家9代目の坂本昇さんって方が、ね、今もいらっしゃって一緒にね、はい、お仕事しました。
昇さんはお姉さんの子孫やったっけ。
お兄さんの方ですね。
お兄さん、
ゴンペイ兄さんで、さんの龍馬 の、 あの12歳年上のお兄さんがいて、
はい、
そっちのは子孫が一応残っていて、はい、龍馬は一応子供いないんで。
いないんだよ ね、 ね、
そうなんです。だから坂本家の直系の子孫は今もそのお兄さん側でいるんですよね。
ああ、なるほどね、うん、ほうほうほうほう。
背が高かったですね、昇さんも。
あの年齢の割には高い方でしたね、うん、
180ぐらいあって、だから坂本家は、ね、龍馬もそれぐらいあったと言われてるから、今でも背が高いん
だ。だいたいあの着物のな、この襟の太さで身長を測ることができて、
はい、
で龍馬が着ていた服から分析すると、うん、173センチというのが龍馬の身長らしいよね、うん、
はい、だからそれでも高いですよね、当時。
当時
としては
日本人で150
とかね、
とかね、155、6だったから、
うん、そうなんですよ。
やっぱりほら大男だったんちゃうかな、
うん、龍馬
ね、うんうんうん、どう、だいぶ龍馬のイメージ変わってきたやろ
え、いや、まあ新しいのをいっぱい詰め込まれてるだけなんですけど
あ、そうか、もともとイメージないからね、
はい、
あのだからあの20年ぐらい前に出た本なんか読んでると、龍馬が呼ばに行ってた話とかあるよね。
あ、
で呼ばに行ってエッチさせてくれな、はい、くれるまで俺は帰らんって、
はい、
土間でこうダダをこねてた、
ダダこねたり、
そういうおばあちゃんが昭和初期まで生きてて、なんか証言してた本があるよねだからね、うん、結構人間臭いところは龍馬の魅力かな。
エピソードはいろいろ残ってて、なんかこう土佐に行った時はすぐ好きな人に求婚したって、結婚プロポーズをすぐ好きになったら結婚してくれ、うん、結婚してくれとか言ってて、もうどうしようもない人とか言われてたみたいなエピソードも残ってたり。
だから千葉さん
結構じゃあ女たらし的なところも、
うん、当時はでも当たり前になっちゃうかな。
はい、そうなんですね。
割と土佐の感じだとそんな感じなんちゃう。
あ、
あのだから千葉さなさんが奥さんと言い張ってんのも、そこら辺の龍馬さんの理由中不断なところにある可能性あるよな
ほうほうほう。
だって千葉さなさんのお墓って今甲府にあるよね、
山梨の。
はい、行った、
まだ行けてないんですよ。
だってもう墓見たら、
うん、
坂本龍馬室とか、
はい、
あの正室の室やね。
そうですね。
だから最後まで奥さんって言い張ってたみたいやから、
うん、
だからあれ、じゃあ若い頃にナンパした女の子に結婚ちらつかして付き合ってたら、死んだ後も奥さんって言い張られてるって感じなところあるんやなな
んかね、結構そういう、
そうね。あとあれでしょ、あの結構ね、あの剥げ上がってたんよね、晩年ね。
あ、
龍馬晩年剥げてたんよね。
あ、そうなんですか。
かなり剥げて
る。え、マジですか、うん、僕とどっちが剥げてますか
君やな
まあ、龍馬に勝ってるいうことで、
勝ってるな、
ねえー、じゃあまだまだその坂本龍馬さんについて伺うということで、はい、
そうですね、
はい、よろしくお願いします、う
ん、はいはい。
山口敏太郎の日本大好き、ただいま三河安城駅を帝国通り通過いたします。
こんにちは、一騎妖怪連漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、うん、
時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。 ドエスな一休にドエムな新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。アンドロイド、iPhone の無料アプリとして発売中。
あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉の頑張れ。
山口敏太郎の日本大好き、または日本敏太郎の山口大好き。
はい、ということで引き続き坂本龍馬さんについて伺おうかと思うんですけども、うん、そもそもなんで美香子さんはその、はい、あの坂本龍馬が好きになったんですか？
龍馬好きになったきっかけは、うん、あの小学生の頃に NHK で大井龍馬って漫画がアニメで放送してたんですよ。
はいはい、ありましたね。あの
武田鉄矢さんが原作で、
はい、
小山優、
ね、安住とか書いてる小山優先生が絵を描いてる漫画があって、
はい
はい、それがアニメでやってて、うん、それを見て龍馬好きになったのがきっかけですね。
あ、じゃあそれきっかけってことは、
はい、
どうなんですか、やっぱその坂本龍馬をやられてた方のそのイメージで来てる感じですか？
その武田鉄矢士官の龍馬
イメージとしてね、
そう、大井龍馬の龍馬の影響が結構ありますね。
いや、それ世代前も言うたけど、
はい、
世代あんねんな。
そうです、多分三田さんは司馬士官なの、
まあ、小説は司馬遼太郎読んで、はい、19歳の時読んで、あと同時期にあの浪人をやったから吉田拓郎と武田鉄矢、はいはい、あの2つやね。
だから映画とかドラマか、
ドラマやって
武田鉄矢さんが龍馬を演じてたやつですよね。そうそう
そう、あれが一番影響を受けてるよね、
はい、
だから世代によってちゃうねん。
僕は浜田さんですね。
ああ、龍馬にお任せな。
はい、
あ、お任せ、
うん、ドラマでやってました、はい、三谷幸喜さんが原作の。
あ、そうですそうです。
あのドラマは最後龍馬死なんだよな、
うん、ああそうでした、あれ終わり方ちょっと忘れちゃったけど、
確かね龍馬が死なんと生き残ってたっていう終わりで終わって
でも私もあれ見ててすごい面白かった、
うん、面白かったよね。
で、あの浜ちゃんが龍馬やるから大阪弁の龍馬でしたしね
面白かった、そうそうそう、
面白かった、
確かそうだった、うん、だから世代によって今の50代60代の坂本龍馬ファンって、
はい、
北大路欣也さんの
あの NHK の大河ドラマでやってた龍馬が行くの
あの世代
なんですね。
でその次の世代が僕ら40代の、あの武田鉄矢の浪人の坂本龍馬ファン、
はい、
でその下がな、だいたいあの龍馬にお任せとか、うん、大井龍馬ファンです。
大井龍馬ファン
で最近の若い子たちはあの
福山さんの
福山龍馬でな、
はい、龍馬伝の福山雅治さんね。
だやっぱりイメージがちょっとずつ違うよね、世代によって ね、
うん、でもなんかいろいろその龍馬を演じてるドラマとか映画も見てはきたんですけど、私個人的に好きなのは、
はい、
あのすごい昔の映画で、あの龍馬暗殺っていう、あの ATG 映画っていうの、
原田さんね、
原田芳雄さんが坂本龍馬を演じてるのがすごいね、かっこよかったです。ちょっと映画は別に面白い映画って感じじゃないんだけど、
ちょっと芸術っぽい、ね、
芸術っぽいあのアート系の映画なんですけど、
うん、
あの頃は原田芳雄さんがすごい若くて、ね、あのかっこいい、手も大きいし、ちょっとイメージがかっこいいなって思いましたね。
あと龍馬の俺のイメージ一番近かったのは、ジンでやってた、
あ、内野さん、
あの人の
土佐弁、
土佐弁うまかったよね、
上手でしたね。
だからね、やっぱね、土佐弁が下手だと嫌やね。
土佐弁、
土佐弁は難しいよ、う
ん、土佐弁ってどんなんでしたっけ？
いやだってね、我々隣同僚やもんな、
四国で、私愛媛出身で、
徳島
なんですよ。
で、あの、なんとなくニュアンスわかるもんな、
はい、
でも土佐弁どんなんですか、土佐弁、
土佐弁喋って土佐の観光大使じゃなかった
高知県の観光特使をやって
る。いやいやいや、じゃあ土佐弁喋ってください。
なんとかシチューがやとか、なんとかシチューキーとか、
そんな感じ、うん、
あゼオはでもまああんま言わないです。
あ、そうやそうや、
ゼオは少ないな、
なんとかゼオって言うじゃないですか。
うん、あれはね意外と少ない、
うんうん、なんとかキーとかよく言ってます、ね、
あれちゃう、キリュウイン花子のイメージで、
あ
ー舐めたらあかんぜよ、広がってからあれになって、
スケバンデカとかも土佐弁でしたしね。
ああ、そうやな、
朝宮咲とか、
あ、そう、
許さんぜよって、あ、何のがやってたの、そうでしたね、
四国の人は
何のね、何のさんね、
だから
四国弁はみんな龍馬みたいに喋ると思ってるけど、
そうです、ね、
県によって全然違うもんね。
違いますね。
徳島の南部は高知弁に近いけど、
あ、そうなんですね、
俺ら北部は淡路とかに近いもんね、
うん、だから本当お二人がさっきから喋ってて関西弁っぽいですよね。
そうそう、だから
あの関西と四国一緒にすんなよ。
なんか神戸
シティーボーイよ、お前。
シティーボーイか。
神戸やこいつら。いや、それはいいんですけど。
だからね、土佐弁はちょっとコピーするのは難しいか
も。難しいと思います。でもね、なんかあの、うん、やっぱ高知行くとちっちゃい女の子がそれを喋ってたらすごい可愛いですね。ちょっと男っぽい感じするじゃないですか、土佐弁って。
ああ、ありますね。
それをなんか女の子が喋ってると可愛いなって思います。
なるほど、なるほど、なるほど。
あの龍馬伝の時は、うん、広末涼子さんが あの高知県出身 で平井香央って龍馬の初恋の女性を演じたんですよ、はいはいはい、だから、はいはいはい、広末さんは高知出身だから結構ナチュラルな土佐弁ですごい素敵でしたね。
なるほどね、うん、
だから内野さんが東京の人で内野さんが一番コピーは上手かったんじゃん。
そうみたいな。内野さんは役作りのために高知に行って飲みに行ったり、地元の人となんかさわち料理ってね、土佐 あの大きなお皿でお酒飲んだりして仲良くなってたみたいですよ。
最近はあれですか、高知はあの、まあ、とりあえず今、ね、大河ドラマでは長州藩やってるじゃないですか。
はい、吉田松陰の
妹。噂では福山龍馬が出てくるっていう噂も流れてる
んです。本当に？ああ、そうなんですか。
今草加玄瑞とかそういうの出てるでしょ。
はいはいはい。
で、あの土佐藩の連中と付き合うようになってきてから福山さんが特別に入ってくる。
あ、それは割と面白いですね。
興味深いですね。
はい、うん、
どうでしょうか、龍馬だいぶ好きになってくれましたか。
いや、もうかなり知識が入りましたよ、とりあえず。
まあね、坂本龍馬がね、なぜ面白いかっていうと、
はい、
あんまり人を殺さなかったからなんですよ。
ああ
、の僕信長とかも好きですけど、はい、信長さんすぐ人殺しますし、あの他のね、西郷さんとかもね、はい、赤包帯を見せたりね、結構皆さんね、
ちょっとね、
結構冷酷なとこあって
ありますね。
まあ龍馬はね、やっぱ人を殺さない英雄というところで日本人が好きな理由なんじゃないかなと。
うん、それはそうですね、うん、
多分ね、うん、韓国とか中国とかアメリカでは、はい、坂本龍馬はヒーローにならなかった、日本人だからヒーローになったって感じしますね、
うん、なんかね、その、うん、都市伝説であるらしいんですけど、
はいはい、
坂本龍馬フリーメイソン説っていうのがあるら
しい。あ、ありますね、
あるらしいじゃないですか、
フリーメイソン、
うんうん、なんすかそのとんでも系な発想は。
どう、
なんかでも長崎にあのグラバー園ってあるんです
よ。グラバー
亭とかこう見に行った時に、やっぱりあの、まあ、龍馬さんもね、グラバーさんお世話になってたから、そのフリーメイソン の, あのマークとかがグラバー亭に彫刻みたいな、あの掘ってあったりして、
石で掘ってるよね、
うん、だから、あ、やっぱそういうのは関係あるのかなって思って、その辺はちょっとビンタロウさんにお聞きしたいと思ってます。
あの石は昭和に入って動かしてきた、
うん、あ、そうなんですか。でも幕末の頃からはない。
ただグラバーは間違いなく瞑想人。
あ、そうなんですか。
多分瞑想人で、勝海舟とかの思想も瞑想人の影響は受けてるけど、うん、瞑想に加入するためには、はい、坂本龍馬の時代には、はい、瞑想の支部はフィリピンのマニラまで行かないとなかった。だから瞑想に入りたくても入れなかったね。だから瞑想人ではないけど、瞑想人の影響を坂本龍馬は受けてると。
うん、
まあ、あの当時のね、で自由とか平等とかね、
はい、
そういうなんか大統領選挙とかそういう発想があったっていうのが、
あ、確かに、
やっぱりメイソンと言って過言ではないのかなという気がしますね。
はい、
でもあれかな、テレビ東京の歴史番組見てたら、あのアメリカのメイソン の幹部がね、
うん、
あの坂本龍馬はメイソンにと言っても過言がないぐらいメイソン的な動きをしてるってことは言ってる、ね、
あ、
だからまあ、うん、まあまあ準構成員みたいな感じかな。
はあ、
思想的な瞑想に近いよね。
関係がなくもないみたいな、
そういうことやね、
うん、
ちょっと因果関係があるかもみたいな、
うん、
そうそう、だから坂本龍馬に関する都市伝説いっぱいあって、あのなんかあれ、なんかあれやもんな、お龍さんがなんか漁師をもらって坂本龍馬に近い名前をつけたとか、
は
あ、あと長州藩の師範がね、船を上海まで出してんだよ、うん、その時にその上海に乗った名簿に坂本龍馬という名簿が、名前があるわけよ、つまり龍馬は当時海外に行ってないという説が強いんだけど、あのアヘン戦争でボロボロになってた中国を龍馬は見に行った可能性がある。
あ、
だから日本が危ないからということで動いたという説がある、ね、
あ、
だから龍馬に関わるね、不思議な話は結構あるんです。
そもそもその龍馬を暗殺した人物は 誰なのかっていうのもありますよ。
誰でしょうね。
歴史ではどうなってる、誰ってなってるんですか。
一応ね、
一応京都見回り組っていう、う
ん
う
ん、京都見回り組、なんかえらい低そうなやつにやる。
いや低くはないさ、
低くないの、見回りでしょ。
だってあの、いやでもあれは旗本とか、あの
見回り組はあれで、なんていうか幕府のもの、幕府の組織ですか。
の幕府の正式な組織。
ええ大丈夫な、大丈夫な、
うん、正式な組織で、
あそうだ、
一応あの旗本とか御家人の子息、うん、あの指定が入れるところだから。
新選組とかは別に武士じゃなくても入れる人たちだから、そうそうそう、身分が低いって言ったらあれですけど、そう、見回り組はちょっと幹部っていうかエリートな、
ああ上なんですね。
そうそう、佐々木忠三郎がリーダーでね、
はい、
うんうん、まあどっちかというと新選組よりか見回り組の方がエリートや。とこの坊ちゃんの集団って感じかな。
今多分一般的に言われてるのは、手を下したのは、うん、その見回り組の人たち、今井信郎、
まあ自称を自分で言ってるよね、
佐々木忠三郎とか、ね、
言ってる
かなって言われてるけれども、うん、それが単独でやったのか、せつも黒幕が後ろにいて指揮されてやったのか、うん、それが薩摩藩説とか長州説、土佐藩説とかもあるし、フリーメイソン説とかもあるし、あ
フリーメイソン説もある
んですね。本当色々あるんですよ。で私はそういうのを全部美香子さんどう思いますっていつも聞かれるからでも全部のそういう説を聞くと全部確かにどこから狙われても龍馬はおかしくないなって思う。
龍馬と中岡慎太郎が相打ちになったって
説もある。そうそう、説もある。一緒にしゃも鍋食べようとしてた中岡慎太郎と結局口論になって、うん、中岡は割と武力討伐派だったから、うん、龍馬は平和になんかね幕府倒そうだったからそれで口論になってやり合ったんじゃないかとかいう説もあります。説もある。
ここへ来て美香子さんエンジンかかってきました。いいですね、
はい、だから
そういうのが聞きたかったんですよ。
いっぱいあるからね、うん、そう、どれも分かんないです。
なるほど。
まあ実際ね、武力討伐したかった薩摩とか長州からしたら坂本龍馬は邪魔だったから、うん、暗殺したかったわけね。
なるほどね。
まあ龍馬はもっと穏便にやりたかったみたいよ。
うん、
だから俺は薩摩がやったんちゃうかなっていう気がしますけどね。
はい、
なんとなくね、うん
そうですね。
ただ北辰一刀流の免許改定の龍馬がやっぱり嫌えてるってことがよほどの手だれ、
うん、
多分言い合いでしょ。室内の戦闘で座った状態の龍馬の脳を切ってるってことは、うん、言い合い抜きの達人が切り殺してる可能性は高い。
一瞬でっていう、
一瞬で。だから普通の武士ではないよね。言い合いの技術を持ってる人が殺したというと。まあ、どちらにしろ口封じということですよ。口封じというか、まあ邪魔なやつを殺して徹底的に幕府を潰して全ての権益を独り占めしたかった薩摩と長州のやり方。
まあね、暗殺されるぐらいですからね。
だって長州と薩摩が幕府を潰したでしょ、
うん、
で今現代皆さん薩摩と長州の支配ってなくなったと思いますか。まだ長州と薩摩が日本を支配してるんですよ。安倍さんは長州藩ですからね。長州派閥、鹿児島の薩摩派閥って
言うんですよ。色部君すげえうなずいてる。
でも今ね、大河ドラマで吉田松陰の妹のことやってて、はい、あれも松下村塾っていうところから、うん、高杉晋作とか伊藤博文とかがこうそうそうたる人が出てきて、あで、まあ、安倍さん、ね、さんも長州出身やけど、うん、総理大臣が日本で一番当てての今は東京だと思うんだけど2位が山口県なんです。
あ
だその流れは未だに組んでますよね、うん、
それはありますよね、
うん、
だから官僚とか警察官とかに大量になったのは薩摩と長州なんで、うん、まあその既得権益がまだ残ってるってのは事実よね、
うん、すごい。
そうなんです。だから龍馬暗殺の背後にはね、
うん、
すごいなんか意味深なものがあって、
はい、
だって日露戦争の時龍馬の幽霊も出てるもんね。
夢枕に立ったってやつです
か。そう明治天皇の奥さん、皇后陛下の夢枕の龍馬が立ってる。
勝ちますよみたいなやつ、うん、大丈夫ですよ
日露戦争勝ちますよと、
はい、あ予言した
と龍馬が出てきたらしいです。
龍馬が
ほんでね、
はい、
今みたいにメディアが発達してないから皇后陛下ね、
はい、
そんな坂本龍馬の顔なんか知らないわけですよ、
はい、
でちょっと龍馬の写真持ってきてって部下に頼んで、
うん、はい、
持ってきたら、あこの人夢の中出てきたんです、この人よって面識ないのに明治天皇の皇后陛下は指さした、うん、その写真が京都にまだ保存されてるよね。
上半身だけの
何ですか、うん、あれか、うん、京都に博物館あったでしょ、
霊山歴史館
あそこに残ってるでしょ、はい、確か、だからね割とね龍馬っていうのはね節目に出てくるんですよね、
うんうん、
だって大阪だったっけ、司馬遼太郎博物館だよ。 大阪やね、
堺かな、にあるのかな、
なんかどっか外れるところにあったよね、あそこに坂本龍馬の顔が浮かび上がってる。
どういうことですか、
心霊写真に、
あの柱がどっかのシミが
龍馬みたいな、
龍馬そっくりになってきてでみんな行くのは龍馬ファンでしょ、大騒ぎになって、でその後阪神大震災、あ違う違う、あの東日本大震災でしょ、だから日本に国難が起こるときに龍馬の霊の噂が出るよね。
そうなんですね、
ちょっと怖いっちゃ怖いよね、
でも今年はあの、龍馬生誕180周年なんですよ。
180周年、
今年結構あの高知とか盛り上がってる感じで、
80周年、そんな周年俺あんま聞いたことない、
まあ、80ってキリがいいかな、
なんでもいいよ、
なるほどね、
盛り上がれば
いい、盛り上がればってことで、はいはいはい、割とまたちょっとそれでタイガーでまたちょこっと出てきたらね、またフィーバーになるかもしれないですね。
はいはいはい、
うん、
やっぱりね、あの武田鉄矢が勝回収役で出てきた時俺嬉しかったもん ね,
ね、ちょっと金髪イズムもありましたけど、
ね、あちょっと金髪っぽいちょっと説教臭かった、
ね、うん、俺面白かった、
いやでもね、俺ねもう48になったけど、なんかわかるの、最近俺龍馬の言葉とか読んでても、
はい、
もう年取ってきたから青いなと思うようになってきて、
そうですか、
視点が勝海舟側に映ってるんだよね、20代30代の時は龍馬に憧れてて、
ね、
40超えたぐらいから勝海舟が言うてることは正しいと、
ああ
どんな風になってもああやって最後まで生き残った方が正しい
という、確かにね、
最近思うようにな
って
きた
ね。ちょっと待って、勝海舟っていうのは誰、
龍馬の先生みたいな、
龍馬の上なんですか、
う
ん、
勝海舟、
いや名前は聞いたこと
ない、海軍奉行ですよ、
偉いさん
です、
幕臣って幕府に仕えてたんだけ ど、ね、ちょっと考え方が特殊な人やって、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、で龍馬に海軍技術を教えたりとか、
その人は生き残ったんですね、
最後まで
師匠が生き残った、
なるほどなるほど、うん、あ
まあ、そんなもんやね、だからね、だからあのやっぱり年齢によって龍馬が行くを読み返してもなんか印象が違うもんね、
そうですね、うん、なんか今私自分33になるんですよ、で龍馬が死んだ年が33なんですよ、だからなんか、
ね、俺も考えて、
なんかそういうこと考える、
どういうことだから死にたい、
違う、
そうじゃない、
なんかあの龍馬ってでもその、まあ、ちょっとこう有名になったり、あの名が売れてきた、活動したの30過ぎてからの3年間
な
わけなんですよ、
なるほど、
歴史に名を残すようなことをしてきたのは、だから、はいはいはい、なんかこう自分の人生と照らし合わせて、はい、なんかこう龍馬の年齢こそのちょっと嫌だなって思います別になんか、ね、何かを成し遂げようとか思ってるわけじゃないんですけれども
、もっと大成すべきだ、
なんかこう、あこの頃は龍馬こんなことしてたんだとか、やっぱ年表とかあるから分かるじゃないですか、
いやそうね、
なんかそうやっぱり歴史上の人物好きだと
龍馬と比べたら無理っしょ
そうですけど、なんかなんか好きな人の歴女って結構そういうあの好きな武将とかだと、はい、やっぱ年齢とかあと資料が残ってれば残ってるほど、うん、あのこの何歳の時に江戸に出てたからとか、私も大学へ東京に行こうとか、なんかそういうのがあってちょっとやっぱ指針にするところはありますね。
あと次の段階はな、うん、あれやわ、バカボンのパパの年齢を超えた時に考え深いな、41歳の春だから超えたらね、
あ
もうバカボンのパパより年上の、
あれ41歳やったっけ、41歳
か、老けてるやろバカボンの、
あんた41歳超えてますよね、
48です
もう7年も超えて
しまった、超えてしまいました、最初サザエさんの年超えた時もショックやった
な、もう若い28ぐらいでしょ、
27、8でしょ、あの人
若いん
だ、意外とあれです、あもうそろそろ CM ですか、
はい、CM また来て、 CM でございます、はい
はい、山口敏太郎の日本大好き、
痛いカラス指、
諸君、山口敏太郎の妖怪博物館へようこそ。我が輩が作家の山口敏太郎である。世界中から我が輩が集めた数々の珍品と貴品を諸君に紹介しよう。まずは吸血鬼チュパカブラのミイラだ。おっと、背中を向けるとこいつはやばいぞ。次は角が生えたウサギ、ジャッカログラ。こいつを待ち受け紙にすると幸せになれると言われてるんだ。さらに謎の生物ケサランパサラン。まだまだこんなもんじゃないんだ。宇宙人から許可された UFO の撮影許可書。さらにさらに呪い面の実物大写真。またフリーメイソンコーナーもあるんだ。お台場デックス東京ビーチ4階、 台場商店街にあるのが山口敏太郎の妖怪博物館。諸君ぜひとも来てくれたまえ。
いやもうこれすっかり龍馬ファンになったやろ
な。この放送を聞いて今龍馬ファンになったっていう人手を挙げてください。おら変やない
か。マニアックでしたね。
マニアックすぎた。
いやでもあの興味深く聞いてくださってる方はね、
そうなの面白いのよ、
皆さんすごく真剣な顔して
なんか、はい、横が私好きなのは龍馬の手紙とかいっぱい残ってて、手紙が140通ぐらい残ってるんですけど、はいはい、やっぱりその幕末の武士たちはあのそうなんとかで候とか真面目な文章とか残しているのに、龍馬はお姉さんの乙女姉さん宛ての手紙が結構いっぱい残ってて、それがおしゃべり口調で書いてたり、もう例え話で結構卑猥なこと言ってたりとかふざけてて、あとはあのお涼さんとの新婚旅行の時の手紙とかは、あの鹿児島の霧島高千穂の山登ったんですけど、絵入りの手紙で、
そうそうそう、
すごい面白い、すごいね、山の絵とかね、
あのコース通り嫁さんと一緒で歩いた、
行きました。私も去年行ったんですよ。すごいよかった。
ここでお涼さんがピストル撃ったんやなと全部
すごい詳しく龍馬が手紙書いてて、だそういうなんて言うんでしょうね、あの絶対なんか絵とか描くから携帯今みたいにスマホがあったらね、 LINE のスタンプとかバンバン送る人だろうなとか、そういう新しいもの好きなところとかも好きですね。
なるほどね、
面白いです。
まあ、龍馬はねいろんな魅力があります。あの刀剣のコレクターマニアだったりですね、
刀ね、
うん、まあいろんなね、いろいろ、あと怪談話が好きだったりね、
うんうんうん、
あのあそうなんです
か、ね、寺田屋のね、あの娘さんの、ま、お孫さんかな、娘さんかな、うん、が晩年語ってると、雨が降ると龍馬が寺田屋で怪談話を語ってくれる、
うんうん、
っていう怪談マニアだったりね、坂本龍馬のイメージっていうのはいろんな側面がありますよね。
龍馬さんもオカルト好きだったんです
よね。オカルト好きでしょう ね、うん、意外なことに、
うん、
まあそういうことであまり触れることがない龍馬で、まあドラマで触れられてない話ですね、
うん、
新婚旅行の時なんかお龍さんに敬語使ってたらしい。
え、なんでですかそれは。
いやだから尻引かれたの
よ。ああ、お龍さんね、勝ち気な感じですもんね。
お龍さんは龍馬って呼び捨てやけど、あの龍馬はお龍さんこれはこうですよねって言う。それを案内した子供が大きくなって記録残してる。だからね、ああなんかそこら辺も人間臭くて面白いなと思いますね。
なるほどね。美香子さんあれですか、じゃあやっぱ好きな男性のタイプは坂本龍馬みたいな人。
そうですね、でも実際なんかね、奥さんになったり付き合うと大変かなとは思うんですけどね。
大変でしょ
う、
だから、ね、なんかあのお友達でいたら面白いタイプだなって、
お友達でいたい、男友達に
とか、うん、
あなるほどね、あそう
か、そうですね、
多分ね龍馬はね、千葉さなさんはええとこのお嬢さんやから、
はい、
巻き込んでいかんから結婚を流した
そうかも、うん、
でお龍さんは寺田騒動で一緒にあのね、指名手配になっちゃったやん、は
い、命助けてくれたしね、
しゃあないからもう、うん、まあ嫁にした
やん、病理もないし ね、
ね、
うん、
だからまあ龍馬とは結婚しない方がいいでしょうね、あれね、女性はね、
うん、
そろそろ指名ですかじゃあ、
はい、はい、ということで、うん、じゃあ美香子さんの告知等ありましたら、はい、
そうですね、あの割と地方 の、 あの歴史のイベントとかに出ることが多いので、
はい、
あのブログとかツイッターをやっておりますので、それをあの検索していただけると、はい、やる予定が分かります。近々だとあの四国の、まあ、愛媛出身なので宇和島、
宇和島、うちのおかんの田舎
と。あ、本当ですか、はい、宇和島はあの仙台の伊達政宗 の、 あの息子が秀宗って人が治めてたところで、うん、その入府、はい、今年は400年なんですよ。だからちょっと1年間記念授業をやるので、そういったイベントに結構出たりします、
はい、
うんうん、歴史イベントとか、あとは歴史人って雑誌で連載したりしてるので、よかったら見てください。
なるほど、
はい、ということですけども、はい、おっさんの告知は？
おっさんかよ。あの先ほど言いました、あの大月健二さんとの、山口敏太郎の協調がですね、角川書店さんから出ます。人生に必要なことは、全てプロレスとオカルトが教えてくれた。もうね、予約が結構殺到してるらしいです。で、角川のホームページから予約すると、大月健二さんと僕のサイン入りポストカードが漏れなくもらえるそうなんで、皆さん角川書店の方で。大月健二と山口敏太郎の本を予約してください。それとあと青林堂の方でね、ベンジャミン・フルフォードと山口敏太郎の対談本で超陰謀論と言われます。 これはですね陰謀論ぶっ放せますからね。ぜひ読んでいただければ。
最近あれやな、なんか対談本とか多いな。
まあそれだけ
俺がバーターで行く作戦になったわけ。
バーターちゃん、俺が
もう単身では無理やから。
ちゃちゃ逆
こんなもん 100% 大杉さんの人気やんだって。
いや逆やねんお前何ちゅうこと言うんだよ。事務社長にお前反抗できやん。あのな、うん、俺が必要とされてる証拠やろ。
あ、そうなんすか。
証拠やね。
なんか飛鳥さんとの対談本とか多かったじゃないですか。
あれも増刷したしな。
あれ売れてるんでしょ。
売れてる。妖怪の、あの妖怪図鑑の正当社から出したこれも4釣りってな、
すごいですね。
飛鳥さん3釣りで、ユーマ図鑑長岡から出したら2釣りになって、うん、T.O. エンターテインメントから階段も出した。それも増刷。
はい。いや、あやかりたい。
増刷のバーター作戦がうまいこと言ってるんやもん。
バーターちゃうっていうのは。
抱き合わせ勝負。
政治的配慮があるやろ、お前。事務所と事務所の大人の事情やねん。
いや、別にここもう多分切られるから、ここの人しか切らない。
あ、そう。
今の発言はね。はい、ということでね、はいはい、ラジオの方もお便りお待ちしております。今回ちょっと紹介できませんでしたけども、
はいはいはい、
お便りお待ちしております。 NIPPONDAISUKI2005@yahoo.co.jp まで、
はい、
お願いします。番組公式ツイッターもございます。アットマークビンタロー_日本。お便り採用された方には特製ステッカー差し上げますということでね。
はい、
はい、ということでやりきりましたよ。なんとか1時間走りきりましたけども、
不思議な空間で楽しかったです。
もう俺、はい、もう鉄のハートになったねこれ。
鉄のハートで、
もうあの観光客のおばちゃんがなんか言うてても平気だと思う。大丈夫やこれで。
あ、でも私あそここだわったら行こうと思って、ビンタロウさんの妖怪博物館。
あ、
え、その行っても何もないっすよ。
いやいやいや、
何を言う、
いっぱいありますよね。
ないっすよ。
ミイラとかあるんでしょ。
あ、もう日本の伝統が残っとる。
それはちょっと5秒で出てこれますよ。
ぜひ見てください。
これは
ぜひ皆さんも
行きましょう。俺はコレクション、30年間のコレクション。
素晴らしい。
まあよかったらね、
はい、
あのお客さんも見ていただいて、
う
ん、
もう素晴らしいです。
はい、うん、ということで長々とご清聴ありがとうございました、ね、皆さん。
そういうことで、
はい、ということで、はい、また次回お会いしましょう。さよなら。ありがとうございます。ありがとうございます。また今夜も街が